中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2022年5月12日、清水研究スタジオ第68回目ということになりました。今月はスタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水と、オンラインで第一期のラジオメンバーだった卒業生の元杉さんと田辺さんと鈴木さんと、つないでお送りしていただきいきたいと思います。噛んでしまった。今日もね、オープニングはあの白菜のお友達の花ちゃんの音声使わせていただいてて、まあ、最近私はあんまり白菜やってないのであれなんですけどね、またいろいろとねやっていきたいなと思ったりしています。あ、まあなかなかで、あとまあ秘書役のねミーナさんはちょっと今日もね用事がというところなんで欠席なんですけど、まあ次回以降ぐらいで出れるかなみたいな感じでね。最近あのまあミーナさん情報に飢えてる人向けにちょっとだけ話しておくと、なんか恋愛リアリティ番組に出演したらしくて、でまあその辺の話なんかはね聞けるといいなと思ったりしてますけどね。まあそんな感じで、今月もやっていこうかなと思ったりしています。それでは花ちゃんの、番組へのメッセージ受付音源聞いてみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ケミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、それでは今日の1曲目というところなんですけど、今のね音声配信アプリ白菜のお友達の花ちゃんからのリクエストで、世界の終わり、花ちゃんは世界の終わり大好きですからね、今年2022年6月22日に発売予定の、ニューシングル、ハビットお願いしますというところで、蜷川実花監督の映画ホリックの主題歌になっていて、ミュージックビデオは4月の28日から公開されているということで、発売前だけどいけんのかなと思ったら、葛飾 FM 様が用意してくださったのでかけれるというところでね、独特な振り付けのクセ強ダンスが話題の新曲でっていうことでした。深瀬くんの決めポーズはカマキリだと。でピアノの沙織ちゃんの息子さん3歳が考えたかっこいいポーズだそうですというところで、カマキリポーズ清水先生もぜひやってみてほしいですというところなので、今度ね TikTok とかでやってみようかなと思ったりしています。どうなんでしょうかというところで、世界の終わりでハビットお聴きください。世界の終わりでハビットお聞きいただきました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話しています。まあ、今回はね5月ゴールデンウィークが終わってっていうのでね、休みが恋しい人も多いのではないでしょうかというところですけど、まあ、気持ちを切り替えてね、お勉強やお仕事などしていかないといけないわけなんですけど、まあ、ここで、第一期のねラジオメンバーで卒業生の元杉さんと鈴木さんと今ねつながってますんで、まあ、ゴールデンウィークの出来事とかゴールデンウィークが終わって、まあ、うまく気持ちを切り替えて、まあ、そういった方法とかについていろいろ聞いていこうかなって思います。じゃあ元杉さんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です、
ね、 元月さんは私のねゼミの卒業生で、で今あの大学院で2年生になりましたかね、修士課程のね。
はい、そうです ね無事、はい、
進級して、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうですか、ゴールデンウィークは休めたか、まあ研究でとかかな。
そうですね、ゴールデンウィークは、うん、もあのそれこそあの妹がついにあのちょっと嫁に行っちまいまして。
おお、なんとなんと。
はい、でその妹のところに家族で行こうって言ってたんですけど、うんうん、あのなんかうちの予定いつもスローなんで、うん、あの本当に全然予定直前3日前ぐらいになんか行くの決まってみたいな、大変だってなって、じゃあ私ちょっとバイト入れちゃったから家で一人暮らしするわって言って、あの 家にずっと一人でいて、あのカブトムシに話しかけたりちょっと論文読んだりしました。
寂しくなっちゃって。
寂しくあのな今日はなって本当にそんな感じです。
そっか、やっぱりねちょっと家族多かったりするとね、賑やかなのが急にシーンとなると寂しいのかもしれないね。
そうですね、でもなんか日本酒とおでんのお店に行ったりとかして、うん、なんか買って飲んで寂しさを紛らわすというか。
そうなんだ。いやいや、わかりました。じゃあね、続いてちょっと鈴木さんに聞いてみようかなと思います。鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、お疲れ様です。お願いします。鈴木さんはね、あの私のゼミの卒業生で同じくですけどね、はい、今あの、はい、介護関係でしっかり働いてるというところで、はい、ゴールデンウィーク休めたのかな。
あ、はい、一応あの祝日は必ず休みになっているので、この日はずっと休みなんですけども、うんうん、土曜はきっちり仕事があるので、まあ、仕事をさせていただいてって形で、うん、はい、一応そうですね、ゴールデンウィークは、うん、あの道の駅巡りをちょっとやりました。
お
ですね、あそこ行ったんです、あの茨城の、うんうん、あのグランテラス筑西っていう、あのこの間県民賞で紹介されてた、あの道の駅なんですけど、うん、いや、あのちょっとやっぱり番組で、うん、食べる何でしたっけ、お茶ジャムを買いたいなって、パンに塗って食べるみたいな、うん、本当お茶ジャムってなかなかないじゃないですか、
うん、
これは買うしかないと言ったんですね。やっぱりテレビの影響ってすごいですよ。もうなくなってましたよね。だって、ああ、しょうがないな。まあ、行っただけよかったなって感じで。
そうね。なんか ね、ゴールデンウィークも本当に道の駅とかね、なんかめちゃくちゃ並んだりとかね。
すごかったですね。
車自体は入れた？普通に。
あ、そうですね。車はなんとかあの、やっぱ工夫してくれたので。この道の駅の方も、
うんうん、
まあ距離は結構しちゃいますけど、うん、まあ歩ける距離で止めて、
うん
うん、ちょっと歩いてって形で、
うん、
ありました。そっかそっか、なんとか。
でもね、お目当てのものがちょっと買えなかったっていう悔しさがね、
うん、そうですね、うん、ちょっと悔しいなと思ったけども、うん、まああの雪代が買えたのでかなと。
あ、ぬいぐるみ、ぬいぐるみね。
雪を変えたからいいかなと思いながら、まあ、楽しめました。
そっか、ね、まあ、ちょっとね、今年のゴールデンウィークは本当に平日が挟まって全部休めなかった人とかもね結構いたんじゃないかなっていうところで、
はい、
ね、千代学院大学も5月の6日は授業だったんで、
まあ、ちょっと、
うん、そう、嫌な人もいるんだろうなと思いながら私も授業したんだけど。そしたらね、3年生のゼミかな、2年と3年のゼミやってて、で、なんだろう、半分以上はまあ来なかったよねとか言って言ったんだけど、まあ、あの私が、まあ、来ても来なくてもいいよと、まあ、あの、うん、あの悪いようにはしないからっていう話をしたら、まあまあ、真に受けた人は結構多かったっていう。そう、まあでもそんなもんだよねっていうところなんだけどね。
そうですよね、
うん、ね、
そう、まあ、なんかあのゴールデンウィークと、まあ、このね休みがあって仕事が始まってっていうところで、なんかこう切り替える工夫みたいなのもしあったら、元杉さんとかどうかな、
入れ 切り替える工夫ですか、う
ん、まあ、あまり切り替える必要は今回なかったのかもしれないけど一人で寂しいなからの、
ね、はい、あ、でも、うん、あれですね、やっぱり普段例えばですけど夜中まで起きて朝10時とかに起きちゃうとかあるじゃないですか、うんうん、それは何にもなくても朝7時にわざと起きるっていうのが私の切り替え方法 で、
うんうん、
で7時に起きると大体あの犬の散歩が待ってるんですよ、うん、10時に起きるともう犬は散歩終わっちゃってるんですけど、
う
ん
う
ん、はい、それで、まあ、一周帰ってくるくらいに大体脳があのフル回転し始めるんで、その状態を保ったまま何かするっていうのが切り替え方法かもしれないです、うん、なんかそして生活習慣にするみたいな、
うんうん、
すごい、
ね、確かに犬とかね飼ってる人は定期的に散歩行かなきゃいけないからっていうので、
ね、あ、そうですね、
うん、何にもしないと本当に無限にねなんか起きてたりするしね、はい、お酒飲んじゃったりするから、はい、よくないよねっていうんで、
ね、本当に無限に横になれちゃうんで、本当にあの論文書くときベッド撤去しようかと思ってるんですよね。
そんななんだ。
やばくない。
すぐ横にあったら、うん、もうだって横になれちゃうんだよ。横になれちゃう。
うね、
欲望が常に横にある。最大の欲望が
常に。うん、
一回休むかっていうのはあるからね。
ああ、そうそうですね、ちょっと休もうかなみたいな思ったら、うん、その後3時間は起きないみたいなのよ、ザラだから。本当に本当に15分休憩嘘だから、15分休憩は嘘だよ。
ちょっと追加しようかみたいになるからね。
ああ、本当ですよね。なんか、あ、もうちょっといけるわ、もうちょっといけるって言って朝みたいな、
なっちゃうね。
ね、
うん、鈴木さんはまあお仕事してるからだけど、やっぱり切り替え方法っていうかあったりする？
切り替えですか、うん、あー、なんかそうですね、うん、まあ、まあ仕事だから頑張んなきゃ、まあ、気持ちを
うん、うん、
まあ、仕事モードにするっていうか、
うん、
ですかね、うん、まあ6日休み入れたので実質4連休にはなったんですが、
うん、
7日がやっぱり仕事がもう入っちゃったので、
うん、
気持ちをちょっと、あ、明日仕事とか仕事をこうどういう風にやんなきゃいけないな、思い出さなきゃなみたいな感じで、まあ、切り替えというか、まあ、意識ですよね、意識、
うん、
意識をちょっと、まあ、集中力を高めるために、まあ6日の日からまあモサみたいに今朝早く起きてこう規則正しい生活をするじゃないですけど、
そうね、
そんな感じでしたね。本当は来たくないですけども、
本当にね。でも私なんかあの本当になんかすごい濃いコーヒーっていうかね、アイスコーヒーとか飲むのをまあちょっと切り替えでずっとしてたけど、
もう
全然切り替えられなくて、飲んでばっかりいるとだんだんわけわかんなくなってきてね。
わかりますよ。カフェイン過剰摂取してくるとだんだんテンションだけ上がってきちゃうんですよね。
そう、まあ、切り替えじゃないなみたいなね感じがしてますけどね。さあ、そしたらね、じゃあちょっと一曲聴いてまたいろいろねお話をしていこうかなと思ったりしてます。まあ、私あのね、相変わらず七尾あかりさん大好きですけどね、七尾あかりさんの新曲かなっていうところですね、 Baby I Hate You、 お聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、というところでね、私のお気に入りのコーナーですけどね、ここで、私のね元ゼミ生の卒業生の渡辺さんが来てくれたので、ちょっとお声をかけてみましょう。渡辺さん、こんばんは。
あ、こんばんは。はい、すいません、
遅
くなりまして。
ちょうどいいタイミングです
。
お疲れ様です。ね、今、まあ、いきなり話しかけたらいいかもしれないけど、渡辺さん的にまた、はい、まあ、お気に入りのコーナーね、最近いろいろここ2ヶ月連続ぐらいかな、タコピーもそうだしね、カービィの話もそうだしね、
今ね、今めっちゃカービィしてるもんね。
あ、本当、
本当なんか毎回毎回なんか参加させていただいてる時にそのお気に入りのコーナーあたりで入って、うん、 必ず喋るのが全部ゲームの話題じゃないですか。もうなんかほんとワンパターンでほんとつまんねえ。いやいや人生送ってんなって自分でも思いますけどね。
いやいやゲーム作ってる人もいるんだから、
まあ、すみません。
そうだよ、感謝感謝
毎日感謝し生きてるよ本当。
そうだよ、そうたくさんの世界を作ってくれてありがとう。
そうだよ、素晴らしいよ。
まあ、なんでねちょっと今月のお気に入りをじゃあ渡辺さんから聞きつつスタートしていこうかなって。
ごめん、わかりました。じゃあ今月はですね、ですね、結構まあなんとなくご存知なんか察してるかもしれないですけど、私って結構いろんなゲームになんか日に日にいろんなゲームをやってるタイプなんで、まあでも数はそんな多くないですけどね、うん、でもなんかまあまあまあなんか適当になんとなく気になったから手出すタイプの人間なんで、まああれなんか1ヶ月単位でなんかやってるゲーム変わってるなっていう感じなんですけど、いやーですね、そうですね、先月がカービィの話でしたよね、うん、確か、うんうんうん、で先々月が確かエルデンリングだったかなって感じですけど、
そうだった、
今月はですね、そうですね、タイムリーですね、今ソニックやってます。
おお懐かしい。
ソニック、あの大学卒業ぐらいにめちゃめちゃハマって、なんかもともと高校の頃に初めてやったのがきっかけではあったんですけど、そっから別になんか買ったりとかはあんましてなかったんですけど、なんかの流れでなんかソニックがすごい好きな友達になんか急になんかあれソニック知ってんのみたいに言われて、まあまあ知ってるよみたいな、なんかスマブラからソニック知って始めたタイプなんですけど、そっからなんかソニック知ってんならこのゲームソニックやれよみたいに言われて始めたのが、まあ、ソニックやってる人の中ではやっぱ名作って言われるソニックアドベンチャーってやつをやったんですよ。でそっからめちゃめちゃ面白くて、あこれはやらねえとって思ってソニックアドベンチャーアドベンチャー2、ソニックヒーローズ、まあ、番外編のシャドウザヘッジホックとか、とにかく全部手出せるもんは出して、まあ、ズブズブになってしまった過去があるんですけど
ソニックの
メモアニエちょっと、ドブドブに入っちゃったんですけど、でなんかほんと2年3年ぐらい前になんかスイッチと PS4 で出たソニックフォースってやつもやって、まあまあ面白くてやってたんですけど、まあそっから結構パタッとやんなくなってはいたんですけど、なんか2022年今年の冬にまたソニック新作出るよみたいな話をちょっと小耳に挟んで、出るんだとかも、でもソニックってそもそも最近新作って出してなくねと思って、正直マリオ&ソニックのオリンピックのやつ以降私は見てなかったんで、なんかもう言い方悪いんですけど、あまだソニック生きてたんだとかちょっと思っちゃって、よかったとか思ってソニック元気だったんだって思って、ちょっとソニック今何出てんだろうって見たら、去年にソニックカラーズっていうやつが昔 Wii で出てたやつがあるんですけど、それのリメイクみたいなやつが出てますって出て、いやこれは買わねえとダメでしょうと思ってまずそれを買ったんですよ。で、まあ、その前に買った日はAmazon で買ったんで届いてなかったんで、まあじゃあ他になんか暇だからなんかやろうかなって時にエンターキングっていう中古ショップがあったんですけど、まあもう潰れてしまったんですけど、そこが撤収のタイミングってことで割引セールをやってた時に買ってたソニックがあったことを思い出したんですよ。まあ、暇だったしまだカラーズ届かないっていうか買ってな、まだ買ってなかったのかな確か、その時は買おうか迷ってたんで、まだ手元にはない状態だったんで、じゃあ久々にやるソニックこれでいいかと思って、ソニックマニアっていうやつをやったんですよ。いやもうこれは 2D のソニックなんですけど、めちゃめちゃ面白くて、あこんな面白いゲームだっけソニックってみたいな、失礼なんですけどこんなに面白いゲームではなかっただろうと思って、結構難しくて結構心折れてやめたりっていう経験があったんで、こんなに面白いゲームじゃなかっただろうとか思ったんですけど、まあ、そこからまた久々に って火がついてきて、うん、また買い漁る旅が始まってしまったっていう。
付け方がすごい
ですね。しょうがないよ。で、まあつい最近また買ってしまったっていう。限定版でしたよ。
フィギュアとか買った。フィギュアとか。
あ、フィギュアは買ったんじゃなくて、
ついてきたみたいな。
違う、友達がねくれたの。めっちゃかっこよくて、やばい、ちょっと待って、今のテンションもやばい。
すごい、すごい、ハリネズミ、青いハリネズミに惚れた女になっちゃった。
いや、ちょっと待って、でサニーさんはかっこいいんだって。
置いてくぜ、だって。
置いてくぜ、もたもたしてると置いてくぜ、もうめっちゃかっこいいじゃん。置いてくぜ、みたいな。やばい、ちょっと待って、このテンションはまずいって、この年で。
でも攻撃は、まあ、攻撃してるイメージしか私はないんだけど、その昔のね、はいはい、なんか丸まってこうドンっていくみたいな、あれしかないの、あれしかないとか言うと渡辺さん怒ってくる
かもしれない。まあ、でもいや怒らないです。でも基本はそうです。なんかうん、マリオみたいな感じ、まあ、ソニック自体がマリオのライバル的に対抗するためにセガが出したキャラクターなんで、まあ、攻撃方法はマリオブラザーズと同じ感じでジャンプして踏みつけるみたいな感覚で、本当ジャンプしてスピンアタックだとジャンプして敵を潰すってだけ、うん、もしくは、うん、そう最近だとちょっとスピードが上がってる状態、うん、ブーストって呼ばれる状態だと敵を弾けるっていう状態にはなったりとか、うん、まあゲームによってはちょっと特殊な技能が使えるようになるとかはありますけど、基本は変わんないです。ただまあソニックこれ言ったらめっちゃソニックファンに殺されるかもしれないんですけど、ソニックって個人的なあれですよ、個人的なあれなんですけど、アドベンチャー、アドベンチャー2、ヒーローズ以降のソニックの 3D の作品って割とハズレが多いんですよ。
そうなんだ。
なんかね、僕たちが求めてるのはこんなソニックさんじゃないみたいな。セガがソニック忘れてんじゃねえかってくらいの、誰だこれはみたいな。シナリオが薄かったりキャラ付けが雑だったり、うん、なんかいろいろなんか足りねえんだよなみたいなソニックさんがかなり多いんですけど、うん、まあでも、まあ、私はそういうとこ目つぶってソニックさんかっこいいし、うん、やってて爽快感あるからで終わりでしょ、全然いいんですけど、まあちょっとなんかそこら辺見ちゃうと、まあ、確かに言われてみればちょっと辛いかなっていうのはあるんで、今年の冬出るソニックさんはマジで頼むって思ってます。
マジで頼むって。
マジで頼む。
願いなんだね。
願ってだよもう、うん。それができないんだったらもう過去の作品を現行機でできるようにリメイクだったりしてくれとしか思わない。もう新作出さんでええみたいな気持ちにはなる。みたいな感じですかね。
すごいな。
話しちゃったらまたそういうこと話しちゃったベラで。
いやいやいや
愛を感じますね。
愛を感じた今。
いやいやいやいや。
ぜひね。渡辺さんね。
あの乙女恋しておるみたいなね。
いやいや、まだソニックさんについてはペーペーですから
私。いやいやいや。ちょっとね、一旦 CM 挟んでまたいろいろね聞いていこうかなと。
私のコーナーみたいになっちゃった。
いやいや。それでは CM お聞きください。学院大学清水研究室ラジオ。はい、続いてはね、私の法律相談のコーナーというところでね、やっていこうかなと思います。今日は先月ね、ちょっと元杉さんがなんか相談的なのあるよみたいなね、お友達に聞いたのか、まあいろいろあれなんですけどね、先にちょっといただいてるんでね、その辺の話をしていこうかなと思うんですけど、まあ先日その都内の知り合いの紹介でとある男性とお会いしたのですが、最初たわいもないお話をしていたと思ったら、突然投資に興味はないかと、やらないと損してるなどの話を小一時間聞かされましたと。でそのせいに僕の先生に会わせたいと言われ、まあのらりくらりと避けて最終的には連絡先をブロックしたと。でまあこれって典型的な投資詐欺でしょうかって。でまたこういった人に遭遇してしまった時にこういった法律知ってるといいよみたいなのがあれば教えてくださいということでね、まあ相談だよね、リアル相談みたいなのねいただいたんですけど、そう
割とガチだった
な。 まあ、でもねよくあるあるでね、私のそのもうやっぱり卒業したゼミ生なんかも何人かこういう詐欺みたいに引っかかっちゃって、
そうなんですよ ね、
でね本当にあるんだ、
う
ん、
なんかめっちゃ綺麗なお姉さんとかが多いらしいよ、そう、
まあ人間って耳が綺麗なものに惹かれるからね。
いやいやでもそのなんかねこう僕の先生みたいな、そのなんか師匠みたいな人が、
あそうそうそうそう
が出てくるとよりよりやばいっていうか、
あよりやばいんですよね。
そうでなぜかその人に気に入られるっていう謎のストーリー展開があるんで。
ストーリーらしい。もう私はもうなんかちょっともう私って言っちゃったからもう実体験みたいなもんなんですけども、なんかあの本当になんかああもう絶対これそうだみたいな、そうしっていう言葉出た瞬間これ絶対やべえと思って、はい、
そうね、まあ、
なんか紹介した人の気持ちも知りてえなそれ。
本当だよね。本当え、なんか伝染病かなんかかと思った。うつしたら勝ちみたいな。
まあ、でもその投資、まあ、詐欺って言っちゃいけないかもしれないけど、この系統の人たちはやっぱりその仲間を入れれば入れるほどそのランクが上がるみたいなね、そういうのがあるから。
リアル課金ゲーじゃん。
めっちゃもうなんか どこまで話していいのか分かんないですけど、めっちゃ自慢されましたよ。なんか毎月あの2回は沖縄行くしみたいな。
言ってるよ勝手
に。恵比寿の高層ビルの何階でバーにいた時にあの地震にあったから、
うん、
走って逃げたんだみたいな。何やこいつと思って、
先に溺れろ。そういうね自慢するやつ本当嫌いなんだよね。ぜーみたいな。ひがみまくるタイプなん
で、ね、なんかこう何としてでも話の中で元法学部なんだってこうちらつかせてどこか行かせようかなって思ってたんですけど、あなんかマジでそれがうまくできなくて、うんうん、なんか実は、
う
ん、
あれ難しいだろう
な。まあね、うん、その話が上手い人っていうかね、なんか相手にこう言わせないようにどんどん持っていくみたいなのあるからね、
詐欺するやつって口回りますからね、本当。ね、詐欺って決めてた。
まあもしかしたらねっていうのはあるけどね。
でも可能性ですから今は。
でまあそのちょっとひるむかなっていうか、まあ、法学部的にあの知っといた方が良かったっていうのは、うん、あの出資法っていう法律があるんだけど。
出資法。
うん。
まあその。難しいな、絶対勉強してると思う。
まあね軽く聞いてるかもしれないけどね、結局不特定多数からお金集めて。まあ、投資とかするときにはそれを守んないといけない法律があるんだけど、まあなんでそういうなんかこうすごいね儲けちゃって、君にもこの世界味わせたいんだよねみたいなこと言ってくる人に、あのそれって出資法的に大丈夫なんですかみたいなことを聞いて、まあちゃんと答えられなかったら多分まあグレーかなっていうところ。
打っても大丈夫なやつですか、
ね、なるほど
そう、もうそれはもうあこの人は多分知らないでやばいやつなんだと。
なるほどって感じです
ね、ぐらいかな。そうで、まあそれに合わせてそのなんか何かの免許があるからとかって言って、まあ一生懸命抗ってきたら、まあそこをちょっと調べると、うん、まあボロが出てくるかもねみたいなね、はい、あるけどね。
ああなるほどなるほど、ちょっと覚えておきます。いやいや、なんか、
難しいよな。でもも
う二度とそういうのはちょっと無理だけど。
確かにね、確かにね。まあでもなんか実際そういうことになったらなんか何も言えなさそう、なんか言えなくなりそう。知っててもさ、なんか口に出せるかなって感じ。
なんかすごい私的に
やるしかなくない。
なんか先生が投資やるなら俺が教えてやるって言ってくれてるからっていうふうにすごい逃げようと思ってたんですよ、ずっと。
あなるほど、
ね。言ってたのに、なんか、いや、話聞くだけだから、みたいな。
そういうやつ。
何やこいつ、と思って、ね、
やっと。アヌレイかよ。
本当に、そう、アヌレイ。
アヌレイ、ちょっとごめんな
さい。いや、じゃあ、本当に、でも、ブックメーカーをめっちゃ進めてきてて、もう有名じゃんと思って、詐欺の有名代名詞やんと思って。
なんでそんな有名なところをさ、出せるんだろう。
なんか多分何にも知らないと思うんですよね。投資って結局すごい知ってれば知ってるって言えるし、逆に知らないってなったらあのゼロの人の方が多いじゃないですか。
まあそうだよね、私も分かんないもん。
だから それで、あ、なんか最初に言われた時に、あ、投資家聞いたことあるけどちょっと分かんないかなっていう感じで答えちゃったっていうのもあって、だからそこでグイグイ来られたのかなって。で、なんか言われるたびに、あ、ちょっと分かんねえ、お金関係は怖いし自分に投資したいからってずっと言ってたのに、
かっこいい。そう、
自分の好きなもの買って自分に投資するんじゃないの。
そうだよね、
素敵素敵よ。
なんかそこをうまくこう遠回しに伝えてたんですけど、うん、なんか欲しいものとかないのって言われて、あ、これ絶対欲しいって言ったら高額なものとかだったら、
世界の半分かな、
そう、投資したら手に入るよって絶対来るじゃん、
世界の半分かな、
あ、いいね、世界の半分欲しいかもしれない、
お前は竜王じゃないから無理だろうけどな。
ドラクエだった。
世界の半分の株式欲しいよ、株式、
うん、おお、そしたらもう大金持ちでしょうけど、
大金持ちですね、大金持
ち、たかりに行くわ。
まあね、そんなところで、まあ、ちょっとね、あの実体験だったのかどうかちょっとよくわからないんですけど、あの、こういった、法律相談いつでもお待ちしてます。まあ、私にね聞きたいやつとか、そんなの適用されるのとかね、みたいな質問お待ちしてます。それではここで一曲というところでね、まあ、ちょっと本杉さん、その言ってきた人を信じられなかったかもしれないですけど、最近あのアニメでやってるあの友達ゲーム、友達信じられるかどうかっていうやつの、主題歌の水木奈々さんのダブルシャッフル、お聞きください。はい、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみたいと思います。今回はね、この過剰なおせっかいというか、ありがた迷惑的なものが許されるかみたいなね、お話ししていこうかなと思ってます。まあ、なんでね、最近だとなんか、まあ、やっぱりまだねコロナが不安だからっていうので、まあ、お店に入ったんだよね。でお店に入ったら、まあ、そのお客さん、もう一枚マスクした方がいいよみたいな、ね、とか、この替えのマスクあるから、この替えでのマスクあげるからって言って、普通にあの素手で掴んだマスクを提供されるっていうので、
おお、じゃねえだ、触んじゃねえよ、
これはこれでねみたいな、
お前清潔だと思ってんのかみたいな感じですよ、
なんでね、ちょっとそんなような
口が悪かった、ごめんなさい。
いやいや、経験があるかなみたいなね、どこで聞いていこうかなと思うんですけど、どうかな、あの、ちょっと順番シャッフルするとあれかもしれないけど、鈴木さんとかはあれですか、そんな
ありがた、
うーん、迷惑みたいなね、
あー、なんかそのなんていうんですか、あの利用者さんに、うんうん、あの、まあ、今ちょっと右手ちょっと捻挫してて、うんうん、あ、右手、左手、左手ですので、うんうん、左手を捻挫してて、まあ、あの湿布して、うんうん、で、あの、このサポーターつけてるんですね、大体。で、まあ、いつも利用者さんに、うん、あの、あんた怪我してんだから重いもの持っちゃダメよとか、うんうん、あんた大変ねって、私がやってあげようかって言われるんですけど、うん、ダメだからみたいな。
そうね。それはダメよねっていう。
確かにね。
大変なことになっちゃう。
変わってあげようか。いやいや、逆、私がやんなくてはいけませんからみたいな。すごい、まあ、声かけてくれたりとかするんですけど、うん、なんかその過剰に、まあ、皆さん反応しちゃうっていうか、うん、それがちょっと、まあ、嬉しいんですけどね、ちょっとありがた迷惑っていうか、うん、とそうですね、そんな感じですね。
そうね、ちょっと優しさがちょっとねみたいなね、
ちょっとね、
うん、ですね、優しさがちょっと過剰まで
受け取るだけだよね。
そうです、あの、言葉だけでいいのに、
ありがとうで終わり、
うん、
いいんだけど、なんか行動までやらされちゃう、ちょちょちょちょみたいな、あんた怪我してんだから座ってなさいよって言われて、イエーイみた
いな、そういうわけにも
いませんよって感じですね。
元杉さんとかどうかな。
あ、私ですか、うん、あの、私めっちゃちょっとあれですけど、あの、身内なんですけど、うん、あの、最近そのだいたい40キロくらい痩せたですよ、
うん、
あの、
うんうん、
そしたら、あの、おばあちゃんに、うん、あんた病気なんじゃないのって、本当にちゃんと食べてるって言われて、で、あの、別にそこはありがた迷惑とかじゃないですか、まあ、普通に失敗してくれたって感じなんですけど、うん、あの、その後にそのありがた迷惑が来まして、なんか、あの、私一応炭水化物抜きダイエットで、あと糖質制限とかして痩せたんですけど、おばあちゃんに、うん、あの、なんか、これねって、あの、美味しいから食べなって言って、あの、砂糖の、あの、チンするご飯3パックと、 あの、まんじゅう、まんじゅう渡されて、うん、いや、マジで食べないって言ってんじゃんって、いや、食べないよって、それ我慢してここまで痩せたんやから、つって。
てか、ダイエットとか関係なくやばい量じゃねえか。
そうそうそう。なんかさ、ご飯ね、美味しいから食べなって、これね、これ美味しいから、あの、渡されるもんか全部高カロリーなんですよ。あの、ご飯だったら、ご飯食べた分だけご飯じゃないですか。あの、せんべいって知ってますか？あの、一枚、たった一枚、ペロッとした一枚食べたらご飯、あの、ご飯じゃわ一杯分ぐらいのご飯
が。すごいよね。
あの、パンパンにされてるんですよ。あんな、食べ応えのない食べ物が。
食べ応えはあるだろ。
それを、そのせんべいとかおかきを、ほら、ほら食べなって、痩せすぎだよ、あんたって言って。
ちょっと待ってくれよと。
かりんとうとかね。砂糖の塊。
美味しいよ。
砂糖の塊って。
確かに。
これだ。すごい渡されました。なんかすごい、あの、あ、心配してくれて嬉しいんですけど、あの、ちょっとやめてくれって思います。こっち我慢してるから、目の前に出されると、これ食べたくなっちゃうんで。
そうだよね、言葉まででどうにかっていうところでね。
そうですね、本当にクリームパンとかやばいですよ、クリームパン。
渡辺さんはそんなことあった？なんかおせっかいだなみたいな。
私はなんかこういう人間なんで全部ありがてえなって思って生きてます。そんなね、そんな首相な感じじゃないけど、なんだろう、はいはい、わかりましたで生きてるタイプなんで、あんまりなんか感じたことないですけど、なんだろう、逆になんか自分がなんか別に余計なこと言ったかなみたいなことは結構ありますよ。なんかそれなんか後から思い返すと、それ別にその子の勝手なのに何言ってんだろうなみたいなことはたまにやっちゃいますけど。なんか徹夜してレポート書き上げたとか言われると、いやそんなんだ将来体壊すでみたいなこと言っちゃうんですけど、いやそれ別に私が言うことじゃないなっていうのは結構ありますよね。
でもね、心配してるからっていうところでね。
ああ、心配してるから。
うぜえなって思われてたらなんか めんどくせえなとか思いますからね。
いやいや、まあね、そんな感じで、今月最後の曲っていうところでね、まあ、今の流れで、あのタイトルだけ合ってるかなっていうところですね。何でもないよって言ったらいいかなっていうところで、マカロニえんぴつさんでね、何でもないよ、そうお聞きください。お便りコーナーに行ってみようかなと思うんですけど、ね、私もツイッターとか結構ね、複数アカウント持ってて、どこに DM 来てるのかとか分かんない時があって、なんでちょっと今日今見つけられないんですけど、本名だと思うんで下の名前だけ言ってくるね、たくみくんっていううちの大学の3年生の子かなから DM いただいてて、でラジオどうやって聞くんですかっていうのをね、昨日もらってたんで、あ、興味持ってくれてんだなっていうのでね、今日も聞いてくださってるみたいですけど、ありがたいなと思ってます。
やば、ありがとう。
そう、法学部3年生だって、ピチピチの
ピチピチ
21歳ぐらい
かな。羨ましい。
やば
というところでね、
あらさんのただの
お便り、いやいやいや、まだ皆さんもお若いですよというところで、お便り24時間受け付けてますんで、ぜひぜひいただけたらと思います。以上、お便りのコーナーでした。今月もね、なかなか渡辺さんの聞かせる感じのね、ボイスでしたね。
めっちゃいい。めっちゃいい。
なんで私だけ公開処刑されてるんですか。
いや、みんなにね、この2000円をやっぱり聞いてもらう必要ってある。もったいないな。
やめてくれよ。
ってことですね。
そうそう、
なんか聞けば聞くほど拙さが出てきて、いやもう最悪ですよ。
なんかボイコネとかやってみればいいのに、アプリで、
ね、いやもう無理、もう無理だよ、もう
なんで
もう今こう無理無理無理、一人
で取りに行く、マネージャーとして私が取りに行くから。
おー、上がってんのかお前。
でもね、リニューアルジングルとかもね、あっていいと思うんでね。
ああ、いいですよね。
ね、やりたいよねっていうところで、 ちょっとね、大学からのお知らせのコーナーというところで、はい、まあ、来月ですけどね、6月11日の土曜日に、からオープンキャンパス始まりますんで、ぜひぜひちょっとね、中学院大学興味あるなっていう人は参加してみていただくといいかなと思ってます。オンラインも多分用意されると思うので、まあ、対面オンラインどちらでもというところでね、はい、以上中央学院大学のからのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ鈴木さんからいこうかな。
あ、はい、ですね、うん、いやもう楽しい雰囲気が楽しかったですね。もうたまりませんね、本当にいつも、もう元気をもらってます。ありがとうございます、いつも。
ね、
いや、こちらこそありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ね、渡辺さんもいかがだったでしょうか。
いやもうなんか最終的に公開処刑されるとは思って、毎回分かってるのに身構えるんですよね、いつも。心の準備できてるはずなのにできてないんですよ。いやまあでもいい経験ですよね。
悟り開いちゃってる。
というところでね、残り1分半ぐらいなんですけど、元杉さんの、恒例のエンディングチャレンジ一回行ってからにしましょうか。
はい、わかりました、はい、次回は、6月9日木曜日夜6時から、生放送でお送りします。そしてお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウントの @清水ラボでも感想など送ってくださいね。で、ポッドキャストもよろしくです。それでは、まあ、また、ということで、ここまで。あ、よし、時間以内ですね。
はい、まだ大丈夫ですね。
さあ、焦った。
まあ、今月はどうだったかな、元杉さんは。まだ、感想言えるかもしれない。
今月もめちゃめちゃ楽しかったです。もうなんか本当に最高の、誕生日月になったかなということで。
あ、
年取っちゃうんですよ。ビジビジの21歳って言った後に。
やめよう。
やめよう。
ね、
まあ、私の中ではね、はい、みんなはまだまだ永遠の二十歳ぐらいに思ってんだけどっていうところでね。
あ、そうですね、中身は、ね、
そう、
中
身は、いやいや、中身じゃなくて、ね、というところで、
高校で止まってるから
。今月も終わりにしましょう。じゃあせーの、
はい、
さようなら。
また来月
お会いしましょう。
また来月。